ルカの福音書の14章の20節から33節までのところで、タイトルとして弟子の条件というふうに書いてある箇所です。ここでですね、大勢の群衆が一緒についてきたと。そこでですね、ここで言われたことは特別な人に対してでないということはすぐにわかります。大勢の群衆がそれぞれいっぱいこうついてきたからですね、そこでイエスが振り向いてその大勢の群衆に向かって行ったということなんです。ですからここに書いてあることは誰でも今当てはまることが書いてあるということなんですね。けどここの表現も非常に驚くほど強い表現でありますから、このような箇所があんまり引用されたりはしないですね。もっとですね、こう柔らかなですね、表現のところはやはり引用されるということで、大体この何でもですね、人間が編集すると、それにどうしてもですね、人間的な、このものが入ってくるわけです。ところが、この聖書そのものっていうのはですね、そういうような人間的なこの感情とかいうふうなこと、容赦がないわけですね。こんなの読みたくないやいうこと、あれこれ読みたいとか、そういうふうなのがそもそも人間的な感情なわけです。そういうふうに自分の都合とかですね、自分に都合がいいところを選んでくるというふうなことがそもそも人間がすることであるから、この聖書は本当にですね、こんなこと書いてあるんだったら読みたくないわ、というようなこともですね、それはきちんと書いてあるわけです。これはもう旧約聖書からもずっとそういうことですね。で、そういうことがですね、ある、そういう時には、もう分からなかった、読みたくないと思っても、ずっと後になってこれ本当に大切なことだったということは分かるということもよくあるわけです。人間的な感情なんて本当にたくさん変わるわけですよね。人によって、置かれた場所によってですね、その状態によって、病気が苦しい時に思うとこととですね、元気ないっぱいの時と思う時とは全くこれ違うこともあるわけですね。そういうふうに人間的な感情を中心に選んだりすれば、全くそれは真理でなくなるということがありますね。そこにこの聖書の非常な尊さがあるわけです。他のその全ての本はですね、大体その、例えば流行小説のようなものは、その時の人間の感情で、あ、これ面白いなと思ったのが、またそれが消えていくわけです。また別のもの。その時々の人間の一時的な感情によって選ばれる。よく売れると。で、他の人は買ってた。私も買ってみようと。ただそれだけのことなんですね、多くの場合。だから、次々と消えていくわけです。で、この、最も良いかどうかを区別していくものは、最大のものは、これは時間の計りだって言いますね。時間の古いに落としたら、右の落ちていくっていうわけです。今、支配者。いろんなことありますね。経済、会社の大きな有名な社長だとかですね。有名な学者としても、みんなこう、時間の古いに落としていく。みんな落ちていくと。どんなに時間があっても、どんなことが起ころうともですね、時代が変わろうとも変わろうともですね、時間っていうのはあらゆるこの状態が変わっていくわけですね。日本で昔のような封建時代から満州時代からですね、もう食べるものもないような時代、それから明治の、ね、戦争ばっかりのような時代とか、いろんな時間、その中からそのある条件に時だけ合うものはみんな落ちていくわけです。戦前にはですね、あの戦争、日本がですね、アジア全体の盟主になるんだと、大東亜共栄圏になるとかいうふうな、こうほとんどの国民や指導者や学者、新聞、みんなそうだそうだって言ってたんですね。それは間違いだというのはほんのわずかの人でしかなかったわけです。でもそういうふうな時間のあるみんな落ちていったわけです。ですね。全部こういう考え方ほとんど落ちてしまった。今でもそんなことを言う人はごく一部におるだけですね。まあそういうことでちょっと前置きがなくなりましたが、このようなところがですね、今の自分には読みたくないとかわからないとか言っても、どうしてこういうことまではっきり書いたのか。こういうことをですね、例えばルカが人間的な感情でですね、こんなことは読んだら読者がですね、なんとなく読まないだろうというんだった。もうこれちょっと置いとこうかということになるわけです。そういうふうなことをしないで、そんなことしてたらこういった聖書というものはですね、もう聖書ではなくなってたわけです。それをよく言われるように、聖霊に導かれて書いたということですね。それで、このですね、この14章、ルカの14章のこの25節からのところで、誰でも私のもとに来るときに、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、 さらに自分の命までも、でこれは普通だと、まあ、捨てるという表現するんだけど、これは確かにギリシャ語でですね、憎む、見せようというギリシャ語の憎むという言葉を使ってあるんです。それでですね、以前の口語訳では、この憎むっていうのはあんまりちょっと強すぎるというふうに、この訳の担当者が思ったためにですね、ここのところ憎むという訳を使わないでですね、自分の命までも捨てて、というふうに捨てるというふうに、まあ、ちょっと訳を柔らかくしているんですね。だけど、それは言語は捨てるという別の動詞が別にあるわけですから、もちろんですね。それと憎むっていうのは随分違うから、まあ、進化訳はこの憎むということを使っています。で、多くの英語訳も確かにそういうことですね。新しい、非常に社会的によく使われている訳もですね、アメリカのニューインターナショナルバーにもそうです。If anyone comes to me and does not hate his father and mother and his wife and children. また、ニューリバージドスタンダードバージョン、アメリカの新標準訳という有名なものもそうですね。Whoever comes to me and does not hate father and mother とかですね。まあ、そういうふうに、まあ、有名な訳も確かに憎むという訳を使っているわけなんです。で、こういうとこ一体どんな意味だろうかと。誰が考えてもですね、父親とか母親とか妻とかですね、子供とかを憎むいうことはですね、考えられないと思うんですね。そんな憎みなさいなんて誰も普通は考えないことです。だからちょっと驚いてしまうわけです。こういう強い表現を書いてある。でそれで、まあ、ほとんどの場合は、まあ、聖書はでたらめ書くはずないかな、なんかわからんけど、どうもこんなとこは読みたくないなと思って、パッと普通は、だからこういうとこはちょっと飛ばしてしまうわけですね。で、ここで言おうとしていることはですね、確かに、家族ですよね。これ一番近い関係のこと、人がここに出てきているわけです。全部そうですね。父、母、妻、子供、兄弟、姉妹。そしてもっと近い自分の命まで出てきているわけです。だから単にですね、身近なものを捨てるとか、そういうもんだけど、命までっていうんだから、要するに一番普通に誰でも一番大切としているものと、いわば決別するっていう、そういうことを迫ってくるもんだっていうわけです。で、これがですね、書かれた時には、これは全く大げさでも何でもないことだったんですね。書かれた時代、いつも言ってるようにですね、これは、まあ、キリストが殺されてから何十年もしてですね、紀元100年が近づくような時代ですから、ネロ皇帝が紀元60年代ですから、もう迫害が始まって何十年も経ってるわけです。数十年も経ってる。ですから現実にですね、実際にこれが読む人たち、書かれたルカが書いた時には、まさにこれが同じことが起こっていったわけです。自分がキリストを信じるって言ったらですね、そしたら捕らえられて殺されるんだって言った。そしたら当然家族はですね、妻やら子供やらそんなことやめてくれと。これは日本にも詳しい記録が残っているわけです。どうかやめてくれと。自分も殺されるではないかと。家族めちゃくちゃになるではないかと。そうしたけれどもですね、それを知ってした人がいっぱいそういう戦いが起こったわけです。あちらこちらで。あの映画なんかですね、ライオンに食われる子はですね、迫害されていっぱい捕らえられたと。家族も一緒ってもあるけど、大概そのああいうふうに捕らえられるまでの決断をするときに家族からどれほどの反対があったり、悲しみがあったり、苦しみがあったかいうことは、全然あの長い映画でも描いてないわけです。それも想像してみたわけ。私もその日本のキリシタンの迫害時代のですね、スペインの方の国立図書館に残されている文章、それが日本語に訳された。そういうものを見て初めてその生々しい家族のですね、家族の非常なこの苦しみっていうこともはっきりと知ったわけですね。それも考えたら当然あることなんです。で、まあ日本の江戸時代なんかだったらですね、一人がそうだと家族全部同じところで引っ立てられていくこともあるわけです。あるいは5人組といって、周りの近所まで一緒にですね、誰かキリシタンを追って隠し取ったとか言えばですね、全部同罪にされるということもある。ですから、今の現代のようにですね、私キリスト信じますと言ったって、別に迫害もなかったりですね、家族から追い出されることもない、全然違った状況にあるということを、まず私たちはですね、こういう歌詞を読むときには、その時代がどんな状態で書かれたのかの、まずやっぱり思い浮かべる必要があるわけですね。 これ今書かれたようにですね、今日本人が今の状況に合わせて書いたのと大間違いですから、そういうふうにまずそのようにどんな状態で書かれたかということも考える。そしてこれがその昔の2000年前だけでなくって、世界の至るところで実際にこういうことが要求される事態が至るところで発生してきたわけです。この2000年間という。日本の江戸時代のことも、これは文書が残ってるから、詳しく知られたわけですね。外国に残ってたから。それでも、そういうふうな文書が残ってないところもたくさんあるわけです。外国で。ミッションなんかの映画でも、迫害されたというようなことも詳しく出ているわけですね。そして、ここでですね、言ってるのは、現実にマスを捨てる。この憎むっていうのはすごい強い表現ですね。はっきり決別をするということで言ってるわけです。その、生まれつき家族っていうのは、一番身近なもの、これは当然です。だから動物もそうです。家族は大切にするわけですよね。動物でも非常に大事にする。教えられなくったって分かる。一種の本能だからですね。学校教育なんか一切関係なくですね、動物でも非常に大事にするわけです。自分の子供だけはですね。他の子供は全然平気だけど、自分の子供はですね、命がけで守ろうとするっていうところがありますね。ね、そういうふうに、この自分の命を守る。これも本能的なものです。危ないものをパッと逃げる。これは当たり前です。だから自分の子供が可愛がる。これも動物でもする。当たり前なんですね。頭の良し悪し関係ないということです。そういう本能的なものと決別しなければですね、いけないということをついていくことができないと言ってるわけです。で、このことが、まあ、さっき、賛美でですね、神の国と神の義を求めって、あえてこういうことを選ばれたら、まさにこういうことであってですね、イエスが他の箇所でもいろいろ言ってることなんですね。別にこういうこと珍しいことはない。まず、神の国と神様の義、正義を求めなさい。まず求めたらですね、その姿勢は、まず家族、まず自分の、一番、自分の命、自分の大事なこと、とかいうことでなくなっていくというわけです。まず神様のこと、神の国のことっていうんですからね。そういう精神なわけです、ここも。そういうふうにですね、これはまず神の国を求めるってことは、すなわちですね、父、母と家族の本能的な結びつきを挟みできるピシッと切らない限りはですね、まず求められないはずです。くっついたままだったらですね、びったらくっついたと、まず家族のことに引っ張られていくっていうことですね。それでは本当にイエスの弟子に従ってはいけないということを言ってるわけです。何らかの形で本当に従っていこうと思ったら、まず自分をですね、いわば無意識のうち本能的にしっかり結びついても断ち切らないことには、本当のものには従っていけない。そういうことを言ってるんですね。まず神の国を求め。まあそちらの表現がわかりやすいから、そちらは使われてもですね、この表現をはっきり個別に言い換えたらあまりにも厳しいと思うようなことが感じられる。けどもこれと同じことは別の箇所でもですね、これは非常に有名な箇所だけど、こういう風なと似た箇所はやっぱり挟み切ったようにですね、これをちょっとのけて引用されてしまうから、気がつかない。みんなが知ってる、ヨハネ福音書の15章というところですね。ヨハネ福音書の15章です。15章の、この、一節からのところはみんなが知ってこれをたくさん引用される。まあ、最もよく引用される箇所の一つですよね。十五章といえば。イエスこそは誠の葡萄の木っていうところですから、よく絵に描かれたりですね、引用されるところなんです。十五章。だからここでですね、この四節あたりから見たら、私につながっていなさい。私もあなた方にそうしたらつながっていいよと。ブドウの枝が木につながってなかったら自分だけでは実を結ぶことはできない。あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできないと。それからさらにそれもっぺん詳しく言い換えてますね。私とつながっていなければ実を結ぶことはできないと言うんです。私はブドウの木、あなた方はその枝。人が私につながっている、私とその人につながっていれば豊かに実を結ぶ。私を離れては何もできないんだと。で、つながっていなければ捨てて枯れていくと。集められて焼かれてしまうという。こういうことも、このブドウの木のですね、なんかソフトなような絵画的な雰囲気とは全然違うですね。つながっていなければ焼かれてしまう木って。枯れていくとかですね。 そういうふうに、この柔らかいような例えにもですね、非常に厳しいものを実は中に含んでいるわけなんですね。ですから、枯れてしまわないようにはですね、まずしっかりとイエスと結びついている。それを今日のところもつながっているわけですね。まずイエスと結びついていなかったら枯れていくんだと。イエスの弟子と従っていくことはできないということを言っているわけですね。だから、第一に、誰でも教えられなくて、生まれつき家族とは結びついている。いわゆる血のつながりとかいうんですね。子供の時からでも、特に母はなんか女の人の場合、自分のお腹の中におったわけだから、これは動物で、どんなこの頭の知能のないような動物でも非常に大事にする。もう本能なんです。そこと決別することがですね、ここで求められているわけです。本当の精神的な大人になるためにはですね、そういう本能的なものといつまでもがっちりと結びついとったら、どうにもならないんだと。まずだからそこと決別をして、しっかりと葡萄の木であるイエスに結びついて、そこから養分をもらってするのが本当の愛だということを言おうとしてるんですね。実を結ぶということは本当の愛だと。そうでなければそれは動物的な愛のままにとどまると。簡単に憎しみにも転じる。ということですね。ですから、夫婦の愛は本当に脆いし、親子の愛も脆い。子は親を同行したり、親は子を同行したりとか、いっぱい起こってるわけです。そういうことですね。非常に脆いものだっていうことは現在ますますはっきりしてきておるわけですが、だからここで言おうとしておる、まずイエスとしっかりと結びつくためにはですね、それは本能的にもっとしっかり結びついておったら、こちら結びつきが緩やかになってしまうわけですね。だからまずしっかりと結びついて、神様の要は養分を霊的にもらうって、そしてそこから提供すると、そうしたらですね、非常に理性的なものになるから、誰でも同じように見えてくるっていうわけなんですね。自分の子供だけにするというのは、それは愛ではないっていうのは聖書一貫して言ってることです。動物でもするわけなんだからというわけです。教えられなくてもする、神様や信仰なくても自分の子供は大事です。これはそういうことだからですね。その代わり他のものは全く捨ておいても顧みないということになるわけです。そういうことで、まずということですね。まず神の国、まずイエスと結びつく。そのためにはそういう人間的な感情をですね、遮断するというですね、そういう過程を迫られると。で、厳しい迫害の時代には現実にこのことも起こっていたんですね。キリストを取るのか、あるいは父母の言うことを取るのか、家族の愛を取るのか、それは本当にですね、家族の愛を捨てて神の愛に従った人がおったから、こういう真理は広がっていったわけです。それをですね、もし、いや、家族が俺に怒ってるから、家族が悲しむか、こっちと、みんなを取ったらですね、全然広がらなくて滅んでいったわけですね。逆に言えば、それほどキリストの真理ってのは強力な力があったから、それを断ち切る力も与えられたということなんですね。より大きな目的のためにですね、真理のために、それを断ち切ることが与えられたと。で、ここで捨てるっていうことをです、勘違いしてですね、憎しむとか。どうでもいいやと。家族なんかどうでもいいんだと。そういうふうに思って、これこそ大きな間違いであってですね、何時の隣人を愛しなさいということを一番大事にですね、神を愛していった人が、そんなどうでもいいとほっといて言うはずがないわけですよね。そんなことは言うまでもないことですが、まあ表面だけ読んだら、あ、これは家族どうでもいいんやと。現に明治時代にですね、キリスト教が入ってきた時に、いや、こんな子に書いと。家族すら憎めと言いとうではないか。キリスト教はけしからんとか言ってですね、そのことをですね、こういう表面的な表現だけをとって、批判、非難をしたという人たちも、まあ、たくさんおったわけですけどね。だけども、そんな単純なもんじゃないということは、キリスト教徒たちの現実の状況、いろんなことによって、証明されていったわけです。まあ、そういうふうにですね、現代の私たち、こういうふうに群衆にみんなに言われたということですね。で、そこでですね、そういうふうに自分の意思でですね、非常に断ち切り難いものを無理して断ち切ろうとする。いや、そんなことは自分はできないと。まあ、できなかったら弟子になれないやと。まあ、諦めようかというふうに人もおるかもしれないです。で、聖書というのは一箇所だけを取り出したんではいけない。これは当たり前ですよね。でこれはですね、他の箇所も当然しなきゃいけない。人間が言うことでも、あることを言ったから、あの人けしからんやつだ とか言って、それがひょっとこ出る場合もあるわけですよね。他のとこの状況の心の状態とか、それを総合的に見ないといけない。あるとこだけ言って、この人が悪いやつだって言っても、それもあんまり意味がないことなんです。人間って誰でも弱い脆いもんだからですね。それにバランスっていうのも大事なように、イエス様が言われたこともですね、この狭い一行二行だけ取り出して、けしからんとかですね、私はついていけないとか言ったんではいけないので、別の箇所。それは、マタイのですね、13章というのを見ていただいたらですね、13章の、43章の44ですね、26ページですね、26ページのマタイ福音書の13章の44あるいは45というところです。ここを見たらですね、天の国は次のように例えられる。これも何度も言ったことですが、ここ初めて聞くという人も中におるかもしれません。天というのは、これはマタイだけ使って、あとは神の国は次のように言った。国はバシレイヤ、バシリウスが王ということですから、王の支配という意味の本来意味です。神様の王としてのご支配は次のようになされるんだと言ったわけです。だから天国、神殿の人のことを全然言ってないんですね、ここの箇所は。天国、こういう意味でギリシャ語っていう言語がわからないとですね、勝手に日本語で間違ったように取ってしまう。で、聖書なんてつまらないとか言ったりすることはよくあるわけですが、神様の国、バシレイヤがここで、支配という意味なんですね。王の支配という意味です。神が王としてご支配、このご支配なさる、こんなやり方だと。畑に宝が隠してある。それを見つけた人はそのまま隠して喜びながら帰って持ち物をすっかり売り払って買うんだと。それは何かといえばですね、神様からですね、宝をくださると。そしたら自然に喜びのあまりですね、しっかり抱えていたものがいらなくなるってですね。自分の命すら、それさ、そうで殉教するとはそこなんですね。あるいは家族の結びつきがたいですね、断ち切りがたい絆をもですね、自然にそれはですね、第二、第三になっていくと思います。第一にその神様の結びつきは自然にその喜びのあまりですね、結びつきを選ぼうとするようになる。無理やりですね、歯を食いしばっても断ち切るんだというようなこともあるかもしれませんが、この一方では喜びながら、自然にそういろんな宝、自分がもうがっちり持っていたいものはですね、自然に離れていくと。次のところも45もそうなんですね。神様のご指定はこういうふうにですね、良い真珠を探しているようなものだと。高価な真珠を一つ見つけたらですね、持ち物をすっかり売り払ってしまうぐらいだとですね。そういうふうに、それまでがっちりと自分を縛っていてですね、この持ち物が大事と、自分としっかり結びついたものは自然にいらなくなるっていうことを言ってるんですね。そういうふうにですね、本当の宝を見つめたら、こういう縛っておったものが溶けていくということなんですね。そういうふうな要素もきちっと神様は備えてくださっておるということです。確かにこういうのがなければですね、本能的に結びついたその家族、自分の命ようなものをですね、のけるということ、できるはずがないわけですよね。だからこういうふうに、非常にこのですね、大切な、高価な真珠ようなものを与えるからこそですね、それまで縛っていたものの関わりが緩んで、神様と結びまず大事になって、そして神様がもらった上で、今度は、与えるという意味ですね。だからこの人だけとかいうことになくなるというわけです。それこそイエスが言って隣人ってのは太くて多数の人という意味なんですね。こういうことですから、人間同士のこともですね、この人だけは大事にするけど、この人はしないとかいうことは、それは人間の感情から来ているということです。で、そういうふうに感情から来て、まず人間の感情を元にしていくならばですね、これは祝福がないということですね。そういう状態ではだんだんと枯れていくしかないと。それでこのようにまず神様の国、神様との結びつきという意味で、今日のところには厳しい表現を、言ったんですね。この究極的な姿は確かに歴史の中でたくさん起こってきた。 その究極的に命まで、あるいは文字通り家族から断絶されて殺されていった人たちもたくさんおったわけですが、そこまでいかなくっても私たちの心の中でそういう遮断をして神様との結びをしっかり立てると打ち立てると、そういうことを求めておられるということです。それからですね、この次のこの十字架を背負ってという表現もありますね。この十字架を背負ってついていくっていうのはですね、今の私たちはこういう象徴的な意味だけにもうすぐに取るわけですが、この当時の人が聞いたイメージからすればですね、十字架というものを背負って歩かされるっていうのはもちろん死刑囚なわけなんです。ですね。貼り付けにされるんだから。この世から見捨てられた人。死刑囚。ですから、あたかもこの世から見捨てられた死刑囚のように歩むっていうことを言ってるんですね、直接的には。単に象徴的にですね、言ってるんでは違うわけです。実際に、この江戸時代でもそうですよね。厳しい時代見たらわかるわけです。キリシタンの迫害の時代でも文字通り死刑囚だったわけです。しかも最悪の悪いことをしたかのようにですね、ものすごいひどい苦しみに遭わされたわけですね。湯の中につけられたり、また氷の中に掘り込まれたとかですね、裸で晒し物をするとか、もう散々ひどいことをされた。で、そういうふうにこの言葉はですね、十字架を背負っていくっていうのは、あたかもこの世のあらゆる評価ですね、この世の幸い、それから捨てられたようなものとして歩むということもここで言われたということですね。現実にそういうことも起こったわけです。それに耐えさせるぐらい豊かな宝、さっき言ったんですね、富をもでも与えられた。本当にそういう状態になったけど、確かについていってこの福音を伝えることにつながっていったわけですね。そういうことがまずここ基本的にはあるわけですね。これは私もですね、学校でこの箱舟とか迷ったものを配った時にですね、あんな宗教的なのも公立の学校で配する、もう気づかないやつだとかいうふうに言われてですね、本当に教師としてはですね、もう気づかないやつだというふうなことを言われたこと当然あるわけです。まあそういうふうにですね、これまともにですね、キリスト教を押し出したらですね、そういうふうに言われるというのはこれはあり得ることです、今でもですね。それは私もこれだけの大きな宝を実際に与えられたと思ったか、分かってたからこそ、人からそう言われても言われてもですね、続けることが、まあ、できたわけですけれども、まあ、そういう意味ですね、こういうことですね、まあ、とにかくここで言われたら他の人からよく思われたいと思ってしたり考えたり書いたりなんかするっていうことは本当に意味がないことなんですね。大体キリストについていくってこの世的な評価からそういう見捨てられるってことは初めから覚悟しておかなきゃいけない。その代わり神様から非常に霊的な良きものを与えられるわけですからね。これはちょっと高いバランスになったんですね。この世のものをたくさん評価認められたし栄誉をもらった人は神様からのものは少ないんですね。これはヨハネ福音書にもある。この世の栄誉を求める人はどうして神様の栄誉をくださることあろうかというような表現でも言っていますが、そういうことあるんですね。そして次の例えですねが分かりにくいわけです。ここの今までのところとどんな関係があるのかということですね。この28から塔を建てようとしたら作るのに十分な費用があるか計算するだろうと。で、土台だけでも終わってしまってですね、周りから箱根になるだ、中途半端になると。で、王と戦いに行こうとしたら、相手を見てですね、もうできないと思ったら、もう全面講和をするだろうと。で、これはですね、どういうことかといえば、そういうふうにイエスに従っていこうとは、そういう意思のいわゆる覚悟ということなんですね。最悪の場合、最も厳しい場合に、こういうことまで生じるんだと。十分確保しないとですね、あ、キリストを信じて褒めてもらえるんだなんて、そんなことをですね、考えとったら途中で挫折すると言っているわけです。ですね。キリストを信じる歩みというのはですね、そういうふうな安楽を最終的に希望しとったりしたんでは、途中で挫折しますよと言っているわけですね。そういう意味で言っているわけであってですね。これは書かれた当時の人は本当に必要なことだったんですけども、私たちにとっても キリストを信じるとなんか楽になるんやとかですね、この世でもなんか褒めてもらえるんだなんてですね、そういうような甘いことを考えとったんでは確かにイエスについていけないということです。で、ここでだから自分の持っても一切捨てるほどでなければ弟子でなれないっていうことを言った。この箇所もさっき言った捨てるっていうのはですね、喜びのあまり捨てることができるようにもしてくださると言ってるわけですね。だから喜びがなければ捨てられないわけですよね。これは誰でもですね、自分が大事なと思って持ち物があったら、それをそのまま渡すということはですね、よほどこれはこの相手の愛を持ってなきゃできない、愛が潤ってなければですね、大事だと思う。残り物とか、まあ、いらんなと思う、これあげるんかんだけど、大事だなと思ってるものをですね、これそのまま自分の手も肩をそっくり渡すということはできないですね、なかなか。愛が潤ってないとできないと。だからその愛が潤っているということは、それだけ愛が与えられている。与えられるとそれができると。そういう意味で、イエス様は、喜びのあまりという表現を使ってですね、無理やりさせるということではなくって、まず与えてくださる。でこういうことがですね、確かに両方私たちは備えてください。厳しいこともあるけど、また非常に豊かなものも実際にあるんだというわけですね。でだから聖書っていうのはバランスをとって読まないといけないわけなんですね。これも今までに何度も言った、そういうふうに豊かさ、豊かなものをまずくださる。だから厳しいことに耐えられるというのがありますよね。で、ヨハネ伝の最初も大体はそういうことをですね、まず私たちはくださってるんだと。ヨハネ伝の1章の16というところですね。ヨハネの1章の16というところもですね、まあ、今日のところと関係するわけです。このヨハネの一章のこの、ところでですね、言ってる16節で言ったように、私たちはみんなこの方、イエス・キリストの満ち溢れる豊かさの中からですね、恵みの上にさらなる恵みを受けてきたのだ、という、こういう実感を、この最後に書かれた福音書の記者はですね、キリスト者の恵みとして最終総まとめとして最初に持ってきたわけですね。捨てなきゃいけない、捨てなきゃいかんとかですね、そういうふうな厳しいことばっかりでもちろんなくって、このヨハネの実感はですね、そういうことだったんですね。このヨハネ最後ですから、たくさんのこの迫害も見てきたはずなわけです。そういう中でですね、それにもかかわらず満ち溢れる豊かさの中に私たち置かれてきたということはできたというわけですね。まあ、こういうふうな本当に不思議な奇跡のようなことでありますが、確かにそういう豊かさを感じたからこそ、その厳しい道も通っていくことができたということなんですね。イエス様がですね、その家族の愛っていうことを軽んじたんでないっていうことは、これはすでに学んだところでもわかるところですよね。このことは、まあ、当然のことなんですが、一つだけ、まあ、挙げておけばですね、ルカで言えばですね、ルカの7章の13のところですね、7章の11からのところです。ルカの7章7章の11からのところですね。これはある母親の一人息子が死んだ。しかもその母の夫も死んでたと。 未亡人っていうことは現在とは全く違って非常に苦しい状況に置かれたわけですね。母子家庭の特別な補助とか福祉的な政策は一切なかったわけだから、これは仕事がない、働くことはできない、非常な貧しさと苦しさの中でですね、一人の息子に頼りにしてきたのに、それが死んでしまった。だから主はこの母親を見て哀れに思い、これは前に学んだ時に言ったと思いますが、スプランクリズマイっていう、このスプランクコンという内臓ということですね。腎臓や肝臓を表す。その内臓という言葉は動詞化した言葉なんです。この哀れに思いってやつっていうのは。スプランクリズマイという。で、そういう言葉はこのイエスに関わることしかこの聖書では使ってないんですね。体全体でその共感をする。哀れに思ったと、まあ、日本語ではしてあるんです。そうしてですね、近づいて管理手を送られて、起き上がって、と言ったわけですね。そしてその息子を返されたと。この非常に深いですね、この特別な言葉が使ってあるように、その母親のどれほどかすごいショックだったかということをですね、思えて、そしてその息子を生き返らしてですね、結びつく回復したと、こういう極めて稀なことがこういうところにも書かれてあったわけですね。非常にそういうふうな深い情感愛を持たれておった方であったわけです。だから単純にですね、あ、家族の捨てなさいと言ってるんだと、そんなことを言ってるのことは全然違うということをですね、私たちは、まあ、当然知っておかないといけないということです。まあ、そういうことで、この、そうした上でですね、最後にこの今日のところで、言ってることですね、私たちもイエスの弟子としていくためにですね、捨てることができるように、まず喜び、あるいは聖霊をくださり、聖霊をくださったら、非常に豊かな賜物がわかるから、捨てることもできるというわけですね。立つこともできていくというわけです。そうしたので、聖霊の賜物をまた、周りの人に分かつことができる。クリスマスも本来そういうことなんですね。私たちの空っぽだから、だから来てください。ということなんですね。で、そこで有名なあのイエスの言葉、心の貧しい人、幸いだって言ったわけです。自分はこれを持ってる、これを持ってると。自分の家族はこれを持ってるんだなんて。そういう滅びるものをしっかり持っていってもですね、これは幸いじゃないというわけです。どんなに持ってる人もそれを断ち切って、しっかりと神様の永遠のものと結びついてから、再びそういうところにですね、神様の愛を持って提供しなさいということをですね、まあ、言われているということで、いろんなところとも結びついていくということですね。はい、それでは今日のところはそこまで。